いやー、毎日こう情報が多すぎて、本当必要なものを見つけるのって大変じゃないですか。
ああ、わかります。すごく。
ねえ、なんか山積みの資料とか読まなきゃいけないんだけど時間がない。でも内容はちゃんと知りたい、みたいな。そういうあなたに今日はちょっと注目のツールを紹介したいなと。
お、何でしょう。
今回取り上げるのは、Google が開発した AI 搭載のノートブックツール。ノートブック LM です。
ああ、ノートブック LM、最近話題ですよね。
ええ、あなたが共有してくれたノートブック LM とは何かを徹底解説っていう記事があるんですけど、これをもとにこのツールが一体何なのか、どう役立つのか、一緒に見ていきたいなと思ってます。
なるほど、いいですね。今日のミッションとしては、この記事からノートブック LM の、核心部分をつかむってことですね。
そうですね。
単に機能を紹介するんじゃなくて、他の AI ツールと何が決定的に違うのかとか、あと具体的な活用シーンとか、で何よりこれがあなたの情報収集とか学び方をどう変える可能性があるのか、その本質に迫れたらなと。
おお、面白そう。よし、じゃあ早速そのノートブックの世界見ていきましょうか。
はい。
まず本当に基本的なところから。これ Google 製の AI ノートブックで、注目はジェミニ 1.5 プロっていうかなり高性能な AI を積んでる点ですよね。
そうなんです。このジェミニ 1.5 プロがすごい。
すごい。
これのおかげで、例えばめちゃくちゃ長い文章、PDF だったら最大で50万語とか、
50万語？
テキストファイルでも40万語とか、そういうのまで扱えるようになったし、あと複雑な指示への応答もかなり賢くなってるんですよね。
へえ。
つまり、より大量の、より複雑な情報源を扱えるようになった、と、そういうことです。
なるほど、パワーアップしてるんですね。で、具体的にそれを使って何ができるんでしたっけ？
ですね、あなたがアップロードした PDF とかウェブサイト、Google ドキュメントとか、そういう資料の内容をまず AI がちゃんと理解してくれるんです。で、その内容に基づいて、例えば要約を作ったり、あなたの質問に答えたり、
ほう。
さらにはアイディア貸しを手伝ってくれたりもするんですよ。
へえ。
まるであなたの資料にすごく詳しいあなた専用のアシスタントがつくみたいな、そんな感覚ですね。
それはすごいな。なんか面白いのは、ただ情報を整理するだけじゃないっていう点ですね。
あ、そうそう。
資料の内容からクイズとか用語集とか学習ガイドみたいなものも自動で作ってくれる機能があるって。
あるんです。
これ読んだだけだと忘れちゃう情報もなんか効率よく覚えられそうですよね。
まさに学習支援機能は結構強力だと思います。本当に学ぶ人のためのツールって感じがしますよね。
ですよね。でもここでやっぱり気になるのが、チャット GPT みたいな他の生成 AI ツールと何が違うのっていう。
ああ、そこ重要ですよね。
ここがノートブック LM を理解する上で一番のポイントかなって思うんですけど。
まさに、最大の違いは、ノートブック LM が情報を生成するときのその根拠ですね。情報源。
根拠ですか？
一般的な生成 AI って、インターネット全体から学習したものすごく膨大なデータを元に答えるじゃないですか。
そうですね。
それに対して、ノートブック LM は、あなたがアップロードした特定の資料だけ、これを情報源として使うんです。
なるほど。じゃあ、そのネット上の不確かな情報とか、AI がもっともらしい嘘をついちゃう、ハルシネーションのリスクとかは避けやすいってことですか？
その通りです。ノートブック LM の回答っていうのは、常にあなたが提供した資料に基づいているわけです。なので、その範囲内に限っては非常に正確で信頼性が高いと言えますね。引用元もちゃんと示してくれるので、事実確認もやりやすいですし。
それはいいですね。
だから、例えるなら、チャット GPT が博識なジェネラリストだとしたら、ノートブック LM はあなたが与えた資料群に特化した頼れる専門家みたいな、そんな感じです。
なるほど、専門家か。じゃあ逆に苦手なことってあるんですか？
そうですね、苦手なことといえば、やっぱりゼロから何かを創作する、例えば小説を書くとか、全く新しいアイディアをポンと生み出すみたいなのは、一般的な生成 AI ほど得意じゃないですね。
なるほど。
あくまで提供された情報源の中での分析とか、要約、質疑応答がメインなので。だからこそ、用途に応じた使い分けがすごく重要になってきますね。
使い分けですか？
ええ。 例えば社内の規定とか過去のプロジェクト報告書について正確な情報が知りたいならノートブック LM を使う。
ふむふむ。
でもなんか新しいキャッチコピーのアイデアが欲しいとかだったらチャット GPT みたいに。
なるほどなるほど、それは分かりやすい、納得です。使い勝手についてもちょっと触れておきましょうか。インターフェースはどうなんでしょう。
あ、操作画面はですね、かなり直感的でシンプルですよ。
ほう。
資料のアップロードもドラッグ&ドロップでこうポンと入れられますし。
簡単そう。
ええ。AI とのやり取りもチャット形式で自然にできます。で、ノート取る機能も一緒になってるので、AI と話してて、あ、これだって思った気づきをすぐにメモして整理できるんです。
へえ、それは便利。モバイルアプリもあるんでしたっけ？
はい、最近出ましたね。
ああ、そうなんだ。
これで外出先とか移動中でもスマホとかタブレットから自分のノートブックにアクセスして情報の確認とか、まあ簡単な編集ぐらいならできるようになりました。
場所を選ばないのは大きいですね。
ええ、メリットだと思います。
で、気になる料金体系、これどうなってます？
ですね、基本的には無料で利用できます。
え、無料なんですか？
はい、Google アカウントさえあればすぐに始められます。で、ドキュメントのアップロード、今は最大50個まで、1個あたり50万語までいけますけど、
うんうん、
あと AI による要約とか質問応答とか、そういう主要な機能は無料の範囲内で十分試せると思いますよ。
無料でここまで使えるのはかなり嬉しいですね。有料プランとかは？
それがですね、現時点、2024年の後半ですけど、個人向けのノートブック LM プラスとか、企業向けのノートブック LM エンタープライズみたいなものはまだ発表されてないみたいですね。
あ、そうなんですね。
ええ、将来的にはもっとたくさんの資料を扱えたり、もっと高度な機能がついた有料プランが出る可能性はまああると思いますけど。まずは無料版でその価値を体験してみるのがいいんじゃないでしょうか。
なるほど、今は無料でしっかり使えると。じゃあ企業で使う場合のセキュリティ面ってどうでしょう。やっぱり機密情報とか扱う可能性もありますよね。
ああ、それは重要な点ですね。ノートブック LM はあの Google クラウドを基盤にしてるんで、セキュリティにはかなり配慮されてます。
ほう。
アップロードされたデータが他のユーザーに見られちゃうとかそういうことはないですし、ノートブック LM の AI モデルのトレーニングに使われることもないってちゃんと明言されてますね。
それは安心材料ですね。
ただまあ現状など個人利用がメインなので、例えばチームでのアクセス権限を細かく管理するとか、そういう企業向けの高度なセキュリティ機能っていうのはまだちょっと限定的かもしれません。
ふむふむ。
本格的な導入を考えるなら、今後の、まあ、エンタープライズ版みたいな展開に期待したいところかなと思います。
なるほど。セキュリティに関する最新情報とか、利用規約の詳しいところは、やっぱり公式サイトでちゃんと確認するのが確実ですね。
まさにその通りです。機能も日々進化しているので、公式サイトは定期的にチェックするのがおすすめです。
さて、理論はこれくらいにして、このノートブック LM が実際の仕事とか学習でどう役に立つのか、具体的な場面をちょっと想像してみましょうか。
いいですね。
例えば営業とか企画の現場、どうでしょう。
想像してみてください。なんか分厚い市場調査レポートとか、お客さんからのヒアリング記録がもうたくさんあるとしますよね。
はいはい、ありますね。
これをノートブック LM にこうどさっと読み込ませて、主要な顧客ニーズを3つ挙げてくださいとか、競合 A 社の弱点はどこですかみたいに質問するだけで、要点をこう素早く掴むことができる。
へえ、これで提案の精度を上げたり、効果的な戦略を練る時間を生み出したりできるわけですね。
情報収集とか分析の時間がもう劇的に短縮される可能性がありますよね。
それはすごいな。人事とか検証部門ではどう活用できそうですかね。
例えばですね、社内のいろんな規定とか業務マニュアルありますよね。
ええ。
あれをノートブック LM に入れておけば、社員が知りたい情報をチャットで質問するだけで関連箇所をすぐに見つけられるみたいな、 FAQ ボットみたいに使えるんですよ。
はあ、なるほど。経費精算の締め日はいつとか、
そうそう、リモートワークの申請方法はとか、そういうよくある質問に人事担当者が毎回対応する手間が省けますよね。
確かに、新入社員向けの研修、いわゆるオンボーディングにも使えそうですね。
まさに。会社の歴史とか組織図、いろんなツールのアカウント申請方法とか、新人が最初に知るべき情報をまとめてノートブック LM に入れておく。そうすれば新入社員は自分のペースで必要な時に必要な情報を見れるわけです。
それは助かるだろうな。
ええ、あと研修資料をもとに理解度チェックのクイズを自動で作らせることもできるんで、研修効果の向上にもつながるでしょうね。組織の知識を効率的に貯めて活用する、ナレッジマネジメントの、まあ、入り口としても有効だと思います。
なるほど。 研究開発みたいな専門知識がすごく求められる分野ではどうでしょう。
大量の学術論文とか技術文書を読まなきゃいけない研究者にとっては、ノートブック LM はかなり強力な味方になりますよ。
ほう。
例えば、関連する論文をいくつかアップロードして、これらの論文に共通する主要な発見は何ですかとか、これらの文献から得られる示唆を要約してくださいみたいに指示すれば、膨大なテクストの中から重要な情報を効率よく抽出できるんです。
うわー、それは研究がはかのりそう。
ええ。文献調査の時間を短縮して、本来の研究活動により集中できるようになるわけですね。
こうして見てくると、どの活用例にも共通してるのは、やっぱり自分が持っている情報源、これを最大限に活かせるっていう点ですね。
ええ、そこが核心だと思います。汎用的な AI がこうネットの海から答えを探してくるのとは全然違って、ノートブック LM は、あなたの手元にある文脈がはっきりした資料に基づいて応答する。だからこそ、あなたの特定の課題に対して、より的確で信頼できるサポートを提供できる可能性があるわけです。
なるほどな。では、実際に使い始めるのって簡単なんですか？
はい、非常にシンプルです。大きく分けて、まあ、3ステップですね。
3ステップ。
ステップ1は、Google アカウントでノートブック LM にアクセスしてログイン。特別なアカウント作成とかはいらないです。
うん。
ステップ2で、分析したい資料をアップロードします。PDF とかテキストファイル、Google ドキュメント、ウェブサイトの URL とか、ドラッグ&ドロップで直感的にできます。
ほうほう。
で、ステップ3、アップロードした資料について AI に質問したり、要約を依頼したりして対話を開始。で、得られた情報はノート機能で整理して保存できると。
なるほど。
これだけです。インターフェースも分かりやすいんで、多分すぐに使いこなせるようになると思いますよ。
それは頼もしいですね。ただやっぱり使う上で注意すべき点もありそうですよね。
そうですね。いくつか押さえておきたいポイントがありますね。まず一つ目は、情報の鮮度についてです。
鮮度？
ええ。ノートブック LM に一度アップロードした資料って、元のファイルが更新されても自動では同期されないんですよ。
ああ、なるほど。例えば、毎月更新される売上レポートを分析してたとすると、新しいレポートが出たら、手動でノートブック LM にもアップロードし直す必要があると。
まさにその通りです。古い情報に基づいて AI に質問しちゃうと、当然ながら古い情報に基づいた答えしか返ってこない。
うん、それはそうですね。
特に変化の早い情報を扱う場合は、ノートブック LM の中の情報が常に最新になってるかちょっと意識しておく必要がありますね。
なるほど。二つ目の注意点は何でしょう？
AI の回答の質は、結局のところ元になる情報源の質に依存するということです。
ああ、それはそうか。
はい、これは非常に重要です。信頼性の低い情報とか偏った内容の資料をアップロードしちゃうと、 AI の回答もそれに引きずられちゃうわけです。質の高い分析結果を得たいなら、まず質の高い信頼できる情報源を用意する。これが大前提になります。まさにガーベージイン、ガーベージアウトですね。
なるほどな。質問の仕方も大事そうですよね。
ええ、そうですね。この資料について教えてみたいな、こう曖昧な質問よりも、このレポートの中でオールAプロジェクトのリスクについて書かれている箇所を引用付きで教えてくださいみたいに具体的に指示する方が、 AI は的確な回答を生成しやすくなりますね。
ふんふん。
AI との対話にもちょっとコツがいるかもしれません。
なるほど。もしなんかアカウントが使えなくなっちゃったとか、ファイルがうまくアップロードできないとか、そういう技術的な問題が起きたらどうすればいいですか？
まずは公式サイトのヘルプセンターとか FAQ を確認するのが基本ですね。一般的な問題は大抵そこで解決策が見つかるはずです。
はい。
それでもダメなら、公式のコミュニティフォーラムとかを利用して他のユーザーの事例を探したり質問してみるのが良いでしょうね。
なるほど、わかりました。さて、今回は Google のノートブック LM について、あなたが提供してくれた記事をもとにかなり深掘りしてきましたけど、いかがでしたか？
いやー、面白かったです。
なんかノートブック LM ってただの AI チャットボットじゃなくて、あなたが持っている特定の情報を賢く活用するためのすごくこうパーソナルな AI アシスタントなんだなっていう側面が見えてきたように思います。
うん、そうですね。
大量の資料と格闘しているあなたのようなこう学習意欲の高い方にとっては、これはかなり強力な武器になりそうですよね。
まさに重要なのは、ノートブック LM があなたの手元にある言ってみれば死んだ資料の山をですね。
死んだ資料
それを検索可能で、対話可能で、分析可能な生きた知識ベースへと変貌させる力を持ってるっていう点だと思うんですよ。
生きた知識ベースか。
ええ、これによって情報の中から必要な答えを見つけ出して、それらを組み合わせて新しい視点を得るっていうプロセスが格段に効率化されるし、質も向上する可能性がある。AI をあなた自身の知識とか文脈の中にしっかり根付かせるためのツールと言えるんじゃないでしょうか。
深いですね。最後に一つ、あなたがこれからノートブック LM を使いこなしていく上で、ちょっと立ち止まって考えてみてほしい問いがあるんですけど。
ほう、何でしょう。
先ほども少し触れましたけど、ノートブック LM ってあなたが与えた情報だけを世界のすべてとして認識するわけですよね。
ええ。
ということは、もしあなたの情報源自体に何か偏りがあったり、重要な視点が抜け落ちていたり、あるいは意図せず古い情報が混じっていたりした場合、
ふむ。
AI が生み出す分析とか洞察にも、その限界がそのまま反映されちゃう可能性があるわけじゃないですか。
確かに、それは非常に本質的な問いですね。
このツールを、例えば重要な意思決定とか研究の方向性を定めるみたいな場面で活用する際に、その情報源の限界っていうものを私たち自身がどう認識して、どう補って、どう付き合っていくべきなのか。これって単にツールを使う技術の話じゃなくて、 AI っていう強力なパートナーと私たちがこれからどう共同していくかを考える上で、なんか避けては通れないすごく興味深い課題かもしれないな、なんて思ったんですよね。
いや、本当にそうですね。ツールを使う側のリテラシーが問われるというか。
ええ、ちょっと考えてみる価値ありそうですよね。
ありますね。
さて、今回の深掘りはここまでです。次回もあなたが気になる情報源を一緒に紐解いていきますので、お楽しみに。